11ページ、射水市民病院、電話 82-8100、 ホームページ http://hosp.city.imyzu.toyama.jp/QR コードあります。糖尿病教室、表、開催日、開催内容、担当の順に読みます。1月17日金曜日、シックデーについて、看護師、食事療法、減塩対策、管理栄養士、2月7日金曜日、筋トレで動ける体を作ろう、理学療法士、表終わり。なお、2月7日は運動のできる服装でお越しください。持参するもの、1、筆記用具、2、食品交換表、電卓、1月17日、時間、14時から15時、場所、診療棟、3階会議室、骨粗鬆症予防教室、表、開催日、開催内容、担当の順に読みます。1月15日水曜日、骨粗鬆症相談、毛利副院長兼整形外科部長、骨密度検査について、放射線技師、骨粗鬆症予防の運動について、理学療法士、2月12日水曜日、骨粗鬆症相談、毛利副院長兼整形外科部長、骨粗鬆症予防の食事について、管理栄養士、骨粗鬆症の薬について、薬剤師、表終わり。なお、1月15日は運動のできる服装でお越しください。時間、13時から14時。場所、診療棟3階会議室。どちらの教室も参加無料、事前申し込み不要。問い合わせ先、地域連携室、電話 82-8136。市民病院コラム、寒い季節の乾燥肌対策、皮膚科医師渋谷貴子、顔写真があります。普段は乾燥肌ではないのに、寒い季節になると足のすねが粉を吹いたようになる、全身が痒くて寝ている間にかきむしってしまったなんていう経験はありませんか？寒い季節のかゆみの原因として多いのは乾燥肌によるものです。寒くなると汗や皮脂の分泌量が低下し、さらに乾いた空気の刺激を受けて乾燥しやすくなるのです。乾燥肌は皮膚のバリア機能が弱まっているので、ちょっとした刺激でかゆみが生じます。今回は乾燥肌対策をいくつかご紹介します。1、部屋の温度を保つ。濡れたタオルなどを部屋にかけておくことで適度な湿度を保つことができます。2、熱いお風呂に長時間入らない。肌の保湿成分が流れ出し、乾燥が進んでしまいます。3、入浴時、ナイロンタオルなどでゴシゴシ洗わない。ボディーソープや石鹸を泡立て、手のひらで撫でるように洗うのがおすすめです。4、入浴後、早めにクリームなどの保湿剤を塗る。入浴後は、肌についた水分が急速に蒸発するので、最も乾燥しやすいです。 5. 下着は木綿など通気性の良い低刺激なものにする。化学繊維の肌着は静電気を起こし、かゆみを誘発することがあります。6. 電気毛布の使用を控える。電気毛布は寝ている間つけっぱなしにしないで、布団に入った時スイッチを切るか、タイマーで切れるようにするのがおすすめです。乾燥肌の原因は一つというわけではなく、いくつかの要因が重なっています。これらの対策を取り入れて、乾燥しがちな寒い季節を乗り切ってください。